新約聖書360ページコリント人への手紙第2章6節から10節ですから私たちはいつも心強いのです。ただし肉体を住まいとしている間は私たちは死から離れているということも知っています。私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。私たちは心強いのですが、むしろ肉体を離れて死の身元に住む方が良いと思っています。そういうわけで肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて、報いを受けるためにキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。聖書の言葉は以上であります。このコリント人への手紙を通してパウロの信仰の姿、信仰の歩みを共に見てきております。パウロの生涯には本当に多くの苦しみいや困難がありました。先週見てきたこの1節から5節のところでは、パウロは自分の苦しみをうめきとして表現していました。ただそのうめきというのは絶望のうめきではなくて希望のうめきである、神が与えてくださる復活の体があることを知っている、信じているからこそより良いものを求めてうめく希望のうめきであると、そのようにしてパウロは苦しみや困難の現実を前にしてなおも信仰を保っていた、希望を持ち続けていたということを見てきました。もう一度6節続きのところにさらに目を向けていきたいと思いますが、6節ですから私たちはいつも心強いのです。ただし肉体を住まいとしている間は私たちは死から離れているということも知っています。6節でパウロはもう一度私たちは心強いと繰り返します。困難な現実があってもなおも心強い、なおも信仰希望を失うことはない、それは私たちの救いを主が、御霊が保証してくださっているから、御霊が与えられていることによって私たちには確かな信仰希望を持つことができる、聖書に書かれてある神様の約束を信じることができる、ただ御霊が与えられているからこそ、信仰を持つようになっているからこその戦いもあるわけですね。信仰が全くなければ、御霊が全く与えられていなければ、信仰の戦いや試練によって苦しむ、うめく、そういうことは考えられないと思います。御霊が与えられ、キリストの命がすでに私たちに一部であっても与えられている。キリストの復活による体があるのだということを教えられている。理解するようになっている。だからこそ私たちは困難な現実を前にしてなおもうめいたり苦しんだり戦ったりするわけですね。信仰の戦いや試練があるということは、確かに私たちにとって苦しい厳しい現実ですけれども、でもこれは私たちにすでに御霊が与えられ、少しでも信仰を持つようになっているからこその戦いでもあるということですね。ですからパウロは私たちはいつも心強いと語ります。これは私たちが人間である私たちが自分自身の何か思い込みとか信念の強さ、そういうものによるのではなくて、全く神に依存していることです。神ご自身が私たちに御霊を与え、確かに信仰を与え、 救いの技を進めていてくださる。完全に救いを成し遂げてくださる。神が行ってくださることです。だからこそ私たちは心強い。そういうふうにパウロは繰り返しています。しかしそれと同時に、ここでパウロは少し不思議なことを語るんですね。6節の後半の方ですね。ただし肉体を住まいとしている間は私たちは主から離れているということも知っています。ちょっと不思議な言い方ですけれども、これ一体どういうことか考えていきたいと思います。ここではパウロは私たちのもう少し現実の面を語ろうとしているわけですけれども、肉体を住まいとしている間、すなわちこの地上の肉体に生きている間は主から離れていると言うんですね。主から離れているということも知っていますと。で、これは主イエス様から完全に切り離されているとか何の関係もない、そういうことが言いたいわけではないですね。ここで言おうとしていることは、かつての十二弟子たちのように実際にこの地上でイエス様と一緒に生活をすることができる、イエス様を目で見て実際に共に生活している、そういう意味でイエス様と一緒にいるわけではないということですね。この手紙を書いた当時のパウロ自身もイエス・キリストと現に顔と顔を合わせて一緒に生活していたわけではありません。また今の私たちもイエス・キリストを目で見て一緒に共に歩んでいるわけではない。これは確かにその通りであります。試練や困難を経験するとき、もしかすると私たちはもっとはっきりイエス様を見ることができたらどんなに良いだろうか、苦しみの中で実際にですね、目の前にイエス様が現れてくださって私たちと共にいて励ましてくだされば、もっと強く確かに信じることができるのに、はっきりと声を聞くことができればもっと良いのに。そうであるならば困難や試練の現実に負けずに強い信仰を持つことができるのに、そういうふうに思うかもしれません。そういうふうに考えてしまうことがあると思うんですね。でもパウロはですね、ここで実際に目で見てイエス様と一緒にいていたわけではない、手で触れることができたわけでもない、はっきりと声を聞くことができたわけでもない。でもパウロは目に見えないのに、それでもパウロは私たちは心強いと言っているんですね。でそれはなぜかというと、7節で語っているように、私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。見えるものによらず信仰によって歩んでいるから、見えなくても心強いのだとパウロは語っているわけですね。でこのように考えていくとですね、実は目で見えることと信仰ということは実は必ずしも結びつかないことなんですね。7節でパウロが語っているように、私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。信仰によって歩む、信仰によって生きるということは見えるものにはよらない、見えるものとは必ずしも結びつかないところなんですね。でこのことは旧約聖書を振り返ってみても理解することができるのではないかなと思います。旧約聖書においてイスラエルの民は何度も奇跡を目撃しました。あるいはモーセを通してですね、主の臨在を身近に経験することができたんですね。昼は雲の柱、夜は火の柱において主はイスラエルと共にいて、あるいはマナで養ってくださった。イスラエルの人々は 主を身近に感じていた、経験していたのではないか。いろんな奇跡も見たり聞いたり経験していたわけですね。ではそれでいてイスラエルの民は確かな信仰を持っていたのかというと、まあ、そうでもないですね。まあ、彼らは何度も主を捨てて他の神々を、偶像を礼拝しようとした、まあ、何度も不信仰に陥ったわけです。あるいは新約聖書を振り返ってみても同じかもしれません。十二弟子をはじめ弟子たちはイエス様と共に実際に生活をしました、まあ、そして多くの奇跡を目撃し経験したわけですね。嵐を命じるだけで沈めるイエス・キリストを身近で見たり経験したり、まあ、わずかなパンと魚によって多くの人々を養う、そういうイエス・キリストを見た、経験したわけです。あるいはイエス様ご自身の教えを身近で聞くことができた。弟子たちはそういうふうに身近にイエス・キリストを見て共に生活していたわけです。しかしそれでも弟子たちは、まあ、最後十字架を前にしてイエス様のそばから離れていきました。逃げていきました。まあ、あのペテロでさえも、まあ、3度もですねイエス・キリストを知らないと言ったわけですね。そういうふうに考えてみますと、目で見えること、確かに経験したこと、そういうことが確かな信仰に結びつくかというと、まあ、案外そうでもないということが言えると思います。目で見たから、確かに経験したから、だから強い信仰を持つことができるか、案外そうでもないですね。むしろ目で見えることに惑わされたり騙されたりする、そういうことがあるわけです。まあ、ここでパウロが語っていますように、信仰によって歩む、信仰によって生きるということは、目に見えるもの、目に見える一時的なものにまあ、寄らずに生きるということです。この信仰によって生きるということ、信仰によって歩むということを、まあ、さらに考えていきたいと思うんですけれども、パウロはこのことをですね、ローマの8章で同じようなことを、別の視点から少し説明しているんですね。先週も見たところですけれども、ローマ人への手紙の8章をもう一度見てみたいと思います。コリントの前のところですね、ローマ8章23節から、新約聖書310ページ新約聖書310ページローマ人への手紙8章23節から25節をお読みいたします。ローマ8章23節、それだけでなく御霊の発法をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのです、望んでいるのですから忍耐して待ち望みます。まあ、この、うめきですね、子にしていただくこと、すなわち体のあがなわれることを待ち望みながらうめいているというところを、先週特に見たわけですけれども、24節でさらにこの望みとともに救われたのですと、パウロは語っています。目に見える望みは望みではないと言うんですね。でそのように言われているように、確かにですね、目で見えるということと信仰ということ、信じる希望を持つということは、相入れない面があるんですね。私たちとしてはついついですね、もっとはっきりと見えれば、目で見てもっとはっきり確かはっきりと分かれば 良いのに。はっきりと分かれば私たち強い信仰を持つことができる、確かに信じることができる、そういうふうに思ってしまいがちだと思います。ところが、パウロがここで語っていますように、復活の体を目で見たことがなくても御霊をいただいているがゆえに、体の贖いを待ち望み埋めくことができる、いやむしろ現実とは異なるものを知っている、御霊が与えられているがゆえにです、神様の約束は確かであると知らされている、そのことゆえに目に見える現実は厳しかったり困難があったとしても、なおも主を信じることができる、希望を持つことができる、そういう信仰がここにあるのだとパウロは語っているわけです。信仰によって歩む、信仰によって生きるということは、目で見えるところに従って生きるとは違う部分があるんですね。目で見えることの確かさに勝る確かな希望というのがあるわけです。もう一度コリントの方に戻っていきたいと思いますが、そういうわけでもう一度パウロは8節から繰り返します。私たちは心強いのですが、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っています。そういうわけで肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。パウロには御霊による信仰の希望があります。見えるところに従わず主を信じる信仰が与えられている。それゆえにパウロは心強い、気落ちすることがないわけです。目の前に困難があったとしてもですね、見えるところには寄らずに確かな希望を持つことができる。しかしその上でパウロは、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っています。こういうことも語るんですね。で、この肉体を離れて主の身元に住むということは、肉体を離れるということですから、死んだ方がいい、死んでも構わないと言っているわけですね。パウロは別の箇所で、私の願いは世に去ってキリストと共にいることです、その方がはるかに望ましいのです、そういうふうにさえ言っていました。ここはそのことと同じであると思います。肉体を離れて死のもとに入れる方が良い、そういうふうにさえパウロは言います。で、ただパウロはこれはですね、地上の歩み、地上の生活に絶望して何かこういうことを言っているわけではありません、あるいは何かパウロがやけを起こして、もうこんなことなら死んでしまった方が良い、死の身元にいる方が良い、そういうふうに言っているわけではないんですね。で、そのことはこの8節の最初、私たちは心強いのですがというところに表されています。パウロは何かに絶望してやけになって、もうこんなことなら地上を去って死のもとにいた方が良い、そういうことを言いたいわけではないんですね。パウロはこの地上において直接的には主と共にいることはできないが、御霊をいただいて目に見えるところには寄らず、信仰によって歩む中で希望を持っている、落胆することはない、だから心強い、だから心強いのだけれども、でもパウロはなおも主と共にいることを願い求めているということです。こういう信仰の歩みに生きていたパウロにとっては、もはや肉体を住まいとしている、この地上に生きているとか、この地上を離れて死んでしまって死と共にいるということ、それはどちらであっても もはや大きな問題ではなくなるということです。パウロが心から願うことは、この命が、肉体の地上の命が続くことか、あるいは死んで主の身元にいることか、そのどちらかということではなくて、どちらであっても主に喜ばれることを私は願うのだとパウロは言っています。まあ、これが信仰によって歩む者の姿、信仰によって生きる者の姿であるということができます。目に見える状況にはよらず、本当に主と共に歩むこと、主と共に生きることを喜びとする、大地とするということです。そのような歩みにいるとき、まあ、もはや死を恐れる必要もなくなるということです。パウロと死との関係は死によって終わるもの、死によって終わるものではない、死によって変わるものではないわけです。地上の肉体を住まいとしていても、肉体を離れて死んでしまったとしても、パウロと死との関係は変わらないものであります。そしてこのことは何かパウロが保証していることではなくて、主ご自身が確かに保証してくださることであります。どんな状況にあっても主を喜ぶことができる、そういう関係の中にパウロは入れられている、私たちもまた入れられることができるということです。で、そのことをパウロはまたローマの8章ですけれども、こういう言葉で表現していますね。ローマ8章、最後のところ、ローマ8章の38節、新約聖書の311ページですけれども、ローマ8章38節から39節ですね。私はこう確信しています。死も命も、御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。まあ、どんなものも、死さえも、私たちと神との関係をキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのだ。そういう神の深い愛の中に私たちは入れられているのだ。そういうふうにパウロは語っています。だからこそどんな状況にあっても、死を超えて死との深い関係に、まあ、パウロは入れられている。そういう確信をパウロは持っていました。だからこそパウロは死を恐れることもなく、生きても死んでも主に喜ばれることを第一に求めることができた、そういう信仰に生かされていたということです。もう一度コリントの方に戻りますが、最後10節のところですね。5章10節、第2コリント5章10節ですけれども、私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。最後にパウロは、私たちは肉体においてした行いに応じて報いを受ける、キリストの裁きの座に現れなければならないと語ります。で、何かここで裁きとかですね、報いということが語られるのが、ちょっと唐突に思えるかもしれません。パウロは死さえも恐れないと言いましたが、じゃあ何も恐れないのかというと、まあ、そうではないということです。まあ、何者も、まあ、もはや恐れない。じゃあ何でもパウロはするのかというと、まあ、そうではないですね。キリストに喜ばれることを第一としているパウロは、キリストの裁きを見据えている、キリストの裁きを第一に考えているということです。 で、裁きや報いというとですね、私たちなんとなくこう厳しいもの、恐ろしいものだと思ってしまいやすいと思います。まるが嫌なものであると。でもちろん裁きや報いというのは恐るべきもの、恐れるべきものであります。まあ、ただむやみやたらに恐れる必要はないのではないかと。裁きや報いというのは評価というふうにも言い換えることができると思います。評価を受けるということですね。主との関係に生きているパウロは主の評価に生きているというふうに言うことができます。私たち人間の評価は非常に一面的、あるいは表面的で不公平であるかもしれません。結果や表面的なところ、一部を見て評価する、そういう評価ですね。あまり公平なものと言えないかもしれません。しかし、主の裁き、主の評価は違います。主はすべてを知っておられ、私たちの心の中さえも知っておられる。すべてを知って裁かれる、評価されるお方です。そういうふうに考えるときに、この主の裁き評価というのは恐れるだけでなくて慰めに満ちたものであるということができます。私たちが生きてきた人生、歩んできたこと、成したことが何の評価もされずに、誰の目にも認められずに、なかったことのように扱われるのではなくて、主はすべてを見ていてくださって、知ってくださって評価してくださるわけですね。正しい評価をしてくださる。もし私たちが生きて歩んできて、私たちの人生が何もなかったかのように、誰の目にも止まらずに、まるで何もなかったかのように扱われるとしたらどうでしょうか。それほど虚しいことはないと思います。しかしは、すべてを見ていてくださって、すべてを正しく裁き、評価してくださるわけですね。恐るべき評価ですけれども、これは私たちにとって慰めでもあるのではないでしょうか。しかも、主はですね、憐れみを持って、信仰に応じて裁きを行ってくださるお方です。善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受ける。そういうふうに言われると、キリストに対する信仰による救いが無意味であるかのように思えるかもしれません。この裁きというのは何なのか。救いは行いによるのではなくて、ただ恵みと信仰によるのではなかったのか。そういうふうに思われるかもしれません。でもここで語られている裁きというのは、裁きの座というのは、キリストの裁きの座であると言われています。十節を見ると、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座に、裁きの座の前に現れなければならないと言うんですね。キリストの裁きであると。イエス・キリストの贖いによる憐れみのある裁きであります。私たちの罪はイエス・キリストの十字架の贖いによって許されている、たっと一によって贖われているものです。ただそれは全ての罪がなかったことのように扱われるもの、見過ごされるということとは違います。あるいは、主を信じている者はどうせ自分の罪は全て許されるのだと言って、何か開き直って主を侮る、そういうこととも違います。主との関係を第一にしているパウロは、このキリストの裁きを第一に考えている、見据えている。そしてそれをふさわしく恐れ、またそこに慰めを見出しているわけです。キリストの裁きの座、 信じる者をご自身のあがないゆえに許し、憐れみをもって取り扱ってくださる、そういう裁きを見据えて恐れて歩んでいる。それが信仰によって歩むパウロの姿であるということです。最後にここまで見てきたこの信仰によって歩む、信仰によって生きるということをまとめたいと思います。パウロが語っているこの信仰によって歩む生きるというのは一体どういうことか、それは目に見えるところにはよらず主との関係に生きるということです。主との関係を第一にするということです。目に見えるところにはよらず主との関係を第一にする、それは同時に最後のキリストの裁きをふさわしく恐れるということでもあります。滅ぼされると思って恐れる必要は私たちにはもはやないわけですね。主の贖いゆえに許される、主の憐れみゆえに許しをいただくことができる。でもそれは全ての罪がなかったことのように扱われる、見過ごされる、そういうことではありません。主は全てのことを正しく評価してくださるお方です。それゆえに私たちその裁きを恐れなければならない。でも同時にその裁きは憐れみの裁きでもあります。そして慰めでもあるんですね。私たちの生きた人生を正しく認めてくださる、評価してくださる主がおられる。私たちの人生が何もなかったかのように、無であるかのように扱われることは決してないわけです。そこに私たちは恐れと同時に慰めを見ることができると思います。そういう時私たちはまさに主の裁きを第一として主との関係に生きることができると思います。目に見えるところに従わず主に喜ばれることを第一に求めていく、そういう時私たちはまさに目の前のこと、死さえもとらわれずに心強く信仰に生きることができる、主との関係に生きることができるのではないでしょうか。そういう信仰の歩みを覚えていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、あなたの御名をあがめ、たたえ、賛美いたします。今日も御言葉を通して、特にパウロの言葉、あるいはパウロの信仰の姿勢を通して教え励ましてくださることをありがとうございます。パウロは本当に目に見えるところによらずに信仰に生きること、信仰に生きる道へと歩んでいきました。そしてあなたご自身に喜ばれることを求め、主の裁きを恐れ、またそのことを第一として歩んでいました。本当にそのように私たちも目の前のことにとらわれずに、あなたとの関係を、あなたの裁きを第一として生きることができますように導いてください。そしてその時に目の前のことに振り回されない、死さえも恐れずに済む、そのようなあなたにある信仰の幸いを教え、また導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。